3、特集1、ようこそ歴史テラス、歴史民族資料館へ、2ページ。ページ左上に、新座市は SDGs を推進していますとあり、4、11、12のゴールマークがあります。その右に QR コードが、上から約 1.5 センチ、左から約 5.5 センチのところにあります。ようこそ歴史テラス、歴史民族資料館へ。4月1日に保健センターとの複合施設として、歴史テラス、歴史民族資料館がリニューアルオープンしました。愛称歴史テラスは、市の歴史や民族、考古の魅力を明るく照らす、テラスのような憩いの場という意味が込められています。市内の歴史を知り、学びや愛着を深める場として、ぜひお越しください。ページ右上に、土器やパネルなど資料館内部の写真があります。施設案内、所在地、伸び止め 2-9-37、開館時間、午前9時から午後5時、入館は午後4時30分まで、休館日、月曜日、祝日の場合はその直後の平日も休館、祝日、11月3日を除く、年末年始、12月29日から1月3日、資料整理日、原則毎月末。交通アクセス、西武バス、新バスで新座中学校保健センター歴史テラス前、バス停下車すぐ、駐車場81台無料、保健センターと共用。地図があります。新座市役所横の平林寺大門通りを関越自動車道方向に進み、新座中学校を向かい、新座消防署横に歴史テラスがあります。地図終わり。歴史テラス、歴史民族資料館館内図とあり、見取り図と写真の説明があります。玄関を入って事務室前を左に曲がると左手に展示室があり、展示室入り口を出て左に少し進むと研修室があります。研修室より奥が保健センターエリアです。展示室、旧石器時代から現代まで市内の歴史を振り返る貴重な資料を展示しています。常設展も定期的に資料を入れ替えています。展示室見どころ1、縄文人もおしゃれだった。縄文時代後期、約3500年前の土製耳飾りを展示しています。耳飾りは今のイヤリングやピアスにあたるもので、直径約10センチと大ぶりのアクセサリーを身につけていたことがわかります。土製耳飾り大和田上遺跡出土とあり、円形の内側に上下左右4箇所をつなぐ模様が施され、一部が欠けている耳飾りの写真があります。展示室見どころ2、来てみて触ってデジタルサイネージ。展示室の入り口に65インチの大画面1機、室内に3機のデジタルサイネージ、映像を表示するディスプレイがあります。展示資料の歴史的な背景などの情報を分かりやすい映像で見ることで、さらに学びを深めることができます。女性2人がディスプレイを指さしている写真があります。子どもたちも興味津々とあり、ディスプレイを操作したり、展示品を見ている写真があります。展示室は明るく開放的とあり、展示物やパネルなど、展示室全体の写真です。研修室、随時企画展や講座を行っています。研修室で開催したパネル展に合わせたギャラリートーク。パネルの前で椅子に座り、マスクをつけた講師が右手を上げ、椅子に座った参加者の一人が左手を上げている写真です。建物に向かって左側に散策路があります。散策路、色とりどりの花が楽しめます。とあり、2枚の写真があります。1、楕円に切り取られた黄色の花の写真。2、散策路にベンチが設置されている写真。以上、説明終わり。8月のイベント情報。 歴史テラス歴史民族資料館では定期的にイベントや講座を開催しています。4日金曜から6日日曜、夏休み自由研究相談会。夏休みに新座市についてじっくり調べてみませんか。学芸員が地域や興味に合わせてテーマを提案し相談に応じます。時間1午前10時から正午、2午後2時から4時、1組20分、4日金曜は2のみ。対象、小学生、定員各6組申し込み順。申し込み、8月1日火曜から電話で。ノートと鉛筆のイラストがあります。5日土曜、展示室スケッチ大会。展示している一つ一つの資料をじっくり観察したことはありますか？スケッチをしながら資料を観察して新しい発見をしてみましょう。時間1午前10時から正午、2午後2時から4時、30分前から受付開始。対象小学生、定員各15名当日受付順。画用紙鉛筆は歴史テラス歴史民族資料館で用意します。19日土曜、常設展ギャラリートーク。展示室を見学しながら講師と学芸員が展示物を解説します。時間午前10時30分から。定員20名申し込み順。講師大東文化大学文学部教授宮滝浩二。申し込み8月1日火曜から窓口または電話で。宮滝浩二氏の顔写真があります。歴史テラスホームページとあり、 QR コードが2ページ右から約2センチ上から約 7.5 センチのところにあります。問い合わせ、歴史民族資料館 481-0177